2019年7月12日タックポッドキャスト2第51回目の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。今日のオープニング、まずニュースとしてお届けしたいのは、国鉄と共に消えたチッキ便、新たな枠組みで復活させたいという IT メディアにあった記事なんですけれども、昔々ですね、国鉄が行っていたチッキっていうのがあったんですね。どんなものかというと、小口の輸送ですね。鉄道便でですね、国鉄の頃に貨客混載という仕組みがありました。一つは金剛列車というもの、そしてもう一つはチッキと呼ばれる小荷物輸送だったんですね。金剛列車というのは、一つの列車です。車列の中に客車と貨車ですね、を両方連結しました。今の JR 貨物っていうのはウォール貨車ですよね。で、当時の貨車は確か一車両を借り切るということだったと思うんです。それに対してチッキ便と言われる小荷物輸送ですね、これは混載で行けました。で、チッキというのはもともとチケットというのがなまったもので、言葉として人が乗るものは切符、荷物はチッキとして区別しとったんですね。で、小荷物輸送と手荷物輸送というのは別々の、これはまあどうでもいいんですけれども、駅に荷物を持ち込んで小荷物切符チッキを買って目的地の駅で降ろしてもらうというものになってました。今郵便がやってるですね、郵便小包も長距離でこの小口の荷物を運んでくれるというのはね、今宅配便とかない時代ですから、なのでチッキというのがすごく発達してたっていうんですか、それしかなかったということなんです。1987年に国鉄から JR に転換された際に、このチッキ制度というのはなくなってしまったということなんですね。だから大口が貨物、小口が荷物ですけれども、この小口の荷物輸送は郵便小包みや、大きな、ね、荷物まで郵便小包み20キロぐらいまで行けるようになったんでしたかね。それと宅配便ですね、商品名ではヤマトの宅急便とかそういうのに完全に食われてしまってなくなってしまったんですよね。今はですね、それが逆になって JR 貨物と競合するライバルの宅配業者も荷物を集約して鉄道コンテナを使う時代ですので、いう時代にこのチッキ便の復活までいきませんけれども、東京のある企業が水戸から東京までで路線バスを使ってですねやるというお話です。概要を言いますと、サザコーヒーというところと木の内ですかね、木内酒造というところと JR 東日本の水戸支社、それと JR バス関東、 JR 東日本物流と鉄道会館という会社なんですけれども、サザコーヒーというのはコーヒーファンでは有名なところらしくて、本店は茨城県のひたちなか市、その JR 勝田駅のそばにあるそうです。茨城県ですね、読めましたね。木内酒造、これも茨城県の酒造会社なんだそうです。で、もともとこのサザコーヒーもこのお酒屋さんもですね、それぞれの会社が自分で宅配便やとか自社でチャーターしたトラックを使って東京のお店まで持ってきとったんですけれども、今回は各社が商品を JR 関東バス水戸支店に持ち込んで高速バスのトランクスペースに積み込んでもらって、東京駅の日本橋口まで運んで JR 東日本物流または鉄道会館というところが店舗に届けるということなんですね。駅構内物流というのが、このどうやら鉄道会館というところが担っているようですね。これはこの JR バスの方も、 JR バスだけじゃないんですが、実はこの今言いました路線ですね、東京から水戸駅間というのは1日50往復あって共同運行だそうです。 JR 関東、 JR 関東バスというんですかね、と茨城交通関東鉄道というところがやっているそうで、1日 JR 便だけで18往復あるそうです。高速バスのトランクスペースというのは、ご存知の高速バスって背が高いですよね。その背が高い理由は、下に荷物積むとかあります。降りたら下ポコンと横開いて、あ、これ荷物積めますよね。そこに積める。ただしそのトランクはほとんど使われないそうです。そうですね、大きい荷物がなければ、手荷物だけであればっていうことなんですね。空港行きバスならほとんどね、今言ったように荷物が満載ですけど、水戸と東京便だとバスのその荷物スペースはガラガラだったということなんです。 そこでコーヒーやお酒を運びましょうということになったそうなんですね。やっぱりこの宅配便の単価は高いですし、トラック便のチャーターだとある程度数量がないと効率が悪いんですね。それに比べてバスのトランクはちょうどいいサイズで、乗らんかったら今50便1日あると言いましたから、次の便に乗せることも可能ということなんだそうです。物流っていろいろありますけど、こうやって工夫すればいろんなものが詰めるんだなと思いますよね。実は路線バスについては従来もこの貨物の輸送は可能だったんですけれども、上限の重さが通達で350キロ未満というふうになってたんですね。でこの350キロ未満については貨物運送事業の許可は不要だったということで、まあ貨物業者でなくて旅客の運送にのついでにできると。しかし新たな通達によって貨物自動車運送事業の許可を得れば上限は引き上げられて、定員50人のバスで乗客40人だった場合、10人分かける55分で550キロ。みんな60人のところに20人しか乗ってれば40人空きですよね。それかける55キロが乗せられるということになったということなんです。だから補助席に乗せなければ常に15人分乗せれるから825キロぐらいですか。この今言うたは運べるということなんだそうです。ただこの実験では貨物自動車運送事業の許可が得てないみたいな、まあ350キロだったらいけるということで、これで実証実験してみるんでしょうね。これでもしもいけるとなったらこういうふうになってくるんでしょうかね。チッキというのはですね、私が子供の頃確かにありましたね。はい、確かですね、駅から駅までは国鉄が運んでくれて、そして着いたところの先は確か日通が配ってくれてたんですよね。で全然ね、こうサービスの良くないものだったんですが、それ以外なかった時代はそれを使っていた。そしてその後宅配便ができたんですけれども、やはり CO2 の排出量とかいろんな問題でさらにコストを下げるということで、こういうまたチッキ便というものが復活するというよりは、まあですね、実証実験してうまくいけばそうするということなんでしょうね。当番組でもね、地方でヤマトがバス会社にお願いして乗せてもらったりというのを取り上げたと思いますけれども、輸送とか通信というものは全国に行き届かなければですね、なかなかサービスの格差があったり意味がないと思いますんでね、続けてもらいたいなと思います。というわけで、国鉄と共に消えたチッキ便の、というわけでオープニングは国鉄と共に消えたチッキ便、新たな枠組みで復活させたいというお話でした。タックポッドキャスト第51回始まります。
今日は忙しかった？それともいつも通りだった？ねえねえ、私のお話聞いて聞いて。少し配信して、長く配信して、夜のゆいろく聞いてください。
タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。2019年7月7日10時45分にリツイートした記事です。キャリアの脅威になる IIJ ミオの eSIM が業界に与えるインパクト、 IT メディアモバイルからの記事です。 IIJ はですね、この7月18日から個人向けの eSIM 対応データ通信サービスを開始します。サービスプランとしては、データ容量が6ギガのライトスタートプランeSIM ベータ版という選択しかできなくって、対応端末も eSIM を搭載した iPhone や iPad、 Windows PC などに限定されますけれども、今までですね、 eSIM のサービスで MVNO が安くやるというものがなかったもんですから、私はかなり注目しています。このきっかけはですね、 Apple の iPhone XS、XS Max なんですね。 eSIM を搭載しています。 eSIM は端末に組み込まれてますからの SIM みたいなもんなんで、ネットワーク経由でここに対応するキャリアのプロファイルを書き込むことができて、そして2枚目の SIM として使えるようになってるということなんですね。 で IIJ eSIM のサービスを法人向け IoT 向けと考えてたんですけれども、このようにeSIM が手軽に使える iPhone が発売されたこともこのサービスのきっかけになったようなんですよね。端末に組み込めたこの eSIM というもんで、オンラインで情報を書き込めるのが eSIM のメリットですから、 IIJ が対応してくれたらいいなと思いますよね。 iPhone で設定する場合ですね、モバイル通信を開いてモバイル通信プランを追加を選んだ後、表示されるカメラでキャリアが発行した QR コードを読み取ると、もうすぐに回線設定ができるということなんですね。どういう風になるのか分かりませんけれども、要は今までのように物理的に SIM を送ってもらう必要がないので手軽に加入できると。ということで、いろんな使い方ありますけれども、キャリアの小さなデータプランとかで電話番号がいるからということで契約しておいて、この eSIM の IIJ のサービス、これは電話番号はないんですけれども、それを使って組み合わせて使うと安く上げれるということなんでしょうね。料金は6ギガで1520円ですから、これも魅力ですよね。で、私が使っていますように20ギガとか30ギガのオプションプランも使えますから、おいけんじゃないかなと思うんですよね。どうでしょうか。まあ、実はですね、私これに注目しているのはですね、 iPhone XS を私実は買ってしまいました。今までは私ポケットに入るサイズということで iPhone 6S をずっと使ってたんですね。出勤中にニュースを見たりとかっていうのもかなり字をでかくして iPhone 6S でやってたんですが、やはりねちょっとね遅いんですよね。でプチフリーズみたいなのが固まるもんですから、もうちょっとねイラッとしてですね、朝帰りに心斎橋で受けてる量に iPhone XS の25のですね 256GB モデルを買ってしまいました。 Y モバイルの SIM0 円のサービスのやつありますよね。スタートアップする料金が0円になるやつ、あれを買いましたんで、もしかしたらナンバーポータルビディを使ってメイン回線をそっちにして、10S の eSIM を契約することによってデータ通信ができるようにしようかなとかいろいろ考えてるもんですから、このニュースはねかなり注目しています。はい。しかしね、もうウッドストリームのデジタル生活の木澤さんじゃありませんけど、ついカッとなって買ってしまっていましたんでですね、今まででもすごいでしょ、 6S でずっと頑張ってたんですよ私。まあもちろん8プラっていうのはあるんですけど、8プラはでかすぎてポケットに入りませんので、ずっと考えてたんですけど、 10R もちょっと大きいんで 10S にしました。そんなに気に入ってるわけじゃないですけど、小さいボディに大きな画面でまあまあそんなに悪くないかなと思ってます。はい。でも値段が高い。はい。というわけでこの eSIM のお話ですね、海外から来たお客さんにも強いと思いますし、 iPhone ねそのまま持ってきた人がメインの自分のところの SIM で国際的に電話はそのまま使えてですね、でさらにはデータだけは日本に来た時に eSIM に書き込んでやるということができますからね、いやいいと思いますよ。現状ではですね、加入者管理機能というのは IIJ のこのフル MVNO にしかありませんし、自社の SIM カード発行できるのも IIJ だけだそうです。そういうフル MVNO ならではのサービスとして実現できるやっぱり eSIM というのがあるようなんですよね。1回線目はキャリアの SIM で電話の待ち受けをしつつ、2回線目の eSIM でデータ通信ができるということで、メインの回線ではなく IIJ はこの2回線目のデータの eSIM を自分のところにしていこうということなんでしょうね。いや楽しみですね。そういうわけでこのIIJ が始める eSIM のサービス、どうなっていくのかね、私も使いたいと思ってますんで見守っていこうかなと思います。2019年7月6日5時58分にリツイートした記事です。猫が噛んでも断線しにくい金属外皮の LAN ケーブル、サンワサプライが発売、 IT メディアからの記事です。サンワサプライはこのほど金属製の外皮、外側を採用して猫やネズミにかじられても断線しにくいという LAN ケーブル、これをウェブ限定で発売しました。オープン価格ですけれども、直販サイトでは50センチのものが580円税込みとなっています。中身はですね、カテゴリー6の A に対応したケーブルで、直径が約 3.8 ミリと、外側が金属ですからね、かっこいい感じだし噛まれても大丈夫ということなんですね。しかもこれケーブルの規格がカテゴリー 6A、 カテ 6A ですから結構早いんですよね。カテ6っていうのは当初はですね、1ギガ用に作られたスピードですねっていうものです。で後に制定された10ギガベースっていうものがありますが、それにこのカテ 6A、 カテゴリー 6A は対応しているというふうに思ってもらったらいいと思います。 この10ギガベースの性能を十分に発揮するものとして企画されてます。ですんでこの金属で 3.6 ミリの細さで、ちょっとお値段はね50センチで580円高いですけれども、10ギガのスピードも出せるという素晴らしいケーブルなんですね。でも家の中にね、最近ね LAN ケーブルってあんまもうないですよね。うちの家も NTT からの光回線を変換する ONU から、その次ベロップですよね、リンクスのベロップに結ぶところ、そこぐらいですか LAN ケーブルがあるのは。そしてそれは外から触れるように箱の中に入れてるんで、噛まれるってことはないんですよね。うち猫ちゃんにそのランケーブル噛まれたことはないんですね。うちの家に猫ちゃんで噛まれまくってるのはライトニングケーブルとマックロを充電するケーブルですよね。ライトニングケーブルが猫ちゃんに噛まれて交換した数はもう数限りなくあります。もうここで言えないぐらいです。でもライトニングケーブルはねいいんですよ。そんなにお値段次第からいいんですけれども、過去にやられていたかったのはですね、マグセーフのマック用のケーブルです。マグセーフもマグセーフ2もやられました。あれって結構ね細いでしょ。でガジガジガジガジしやすいらしくて、ガジガジガジガジしてもらってですね、してもらったわけじゃないんですが、 Mac をある日充電しようと思ったら全然 Mac が充電されない、緑のランプつかない、充電ランプつかない、これ何やろうと思って見るケーブルを触って見ていくと穴が開いてて、そっからねパチパチって言ったでしょ、あかんかんかん、すぐコンセント抜けって抜いて、はい、伏せたというのは何度もありますんでね。なので、まあ、アップルもね純正で出してくれたらいいんでしょうかね。サマーサプライズがこうやって LAN ケーブル出しましたから、それに対抗してですね、どっかのメーカーさんで出してくれないですかね。Mac 用のやつですね。今なら、まあ、USB の C と C のケーブルですか、もしくはサンダーボルト3のケーブルとして出してくれてね、20ギガの転送ぐらいまでいけますよっていうケーブルであれば、でもともとあれ高いですからね、2000も3000もしますからね、5000ぐらいになってしまうと、まあ、ちょっと手出せないし、持ち運びすんのもね、多分この金属の外側外皮のやつやとちょっとね持ち運びの大変だと思いますんで、ここはこの丈夫さと持ち運びやすさというのはまあ両立しないのかなと思いますね。でもサンワサプライさんはこういう感じのものを作ってですね、皆さんが噛まれたりするというところをどうにかリカバリしていくというか、まあ、ね、このニーズ、ニッチなニーズに応えていくんだろうなと思いますけど、猫だけじゃなくてネズミっていうのもありますから、実際どうなんでしょう、サーバー室なんかでネズミに噛まれて切られたり、サーバー室はないかもしれないですが、例えば防犯カメラの食品工場なんかっていうところとか、食品工場猫ネズミいるわけないですね、ごめんなさい、まあ、ちょっと言い方悪かったですね、管理人室なんかのLANケーブルで、それを見た防犯用のものだとかセキュリティ用のもので噛まれたりするって被害があるので、こういうのをやってるのかなとは思いますよね。今 0.5 メートル50センチで580円と言いましたが、1メートルで600円、2メートルで880円、3メートルで980円ということですから、いろんな長さを用意してそのニーズに応えるんだなと思います。 LAN ケーブルも武装される時代ということですんでね、ライトニングの充電ケーブルやマイクロ B の充電ケーブルにこれが応用されたらいいなと思います。2019年7月2日5時46分にリツイートした記事です。200メートル離れた人の心拍で生体認証する技術、米国国防総省が開発中、シーネットジャパンからの記事です。この記事は今言いましたように、アメリカの国防総省が心拍のこの前たら波形っていうんですか、それによって個人を検知認識できる新しい装置を開発していると。いわゆる個人を認識する認証するものとしては、指紋や網膜というものあると思います。ちょっとねさっきお話しました iPhone の XS とかはフェイス ID、 うちにある iPad Pro なんかもフェイス ID で買おうとかいうのありますけれども、他には網膜とかね、と指紋っていうのはタッチ ID っていうのは指紋ですし、網膜っていうのは昔私が職場で使ったシステムであったけど、最近はあんまり見ないなと思いますけどね、映画の世界でよくねやってますよね。それと同様にこの心臓にも個人の特徴となる特有の特徴があるそうで、理論的にはそれを利用して個人を識別することができるんだそうですね。指紋や網膜に基づく生体認証技術が今言いましたスマートフォンのアクセスや出入国の管理などで使われているということです。この新たな形の生体認証は離れた場所、ね、今言ったように指紋だったらくっつけなきゃいけませんし、網膜でもそんなに遠くからできないですけども、これは離れた場所200メートルぐらい離れた場所でも できるように今頑張ってるということなんですね。アメリカの MIT テクノロジーレビューが報じていますが、国防総省はアメリカの特殊部隊の要請を受けてこの技術を開発したんだそうです。200メートル範囲で赤外線レーザーで個人の固有の心拍の特徴を出すんだそうですよね。すごいですよね。まあ、ただしですね、私これちょっと簡単に考えてもですね、服とか着てたらもうそれだけでダメなんだろうなと思うんですけれども、さてそれはどうなんでしょうかね。今の実験では一人の認証を行うのに約30秒かかるそうなんです。レーザー振動測定として知られる技術を利用して心拍による皮膚表面の変化を検出するということなんですね。なんかちょっと難しいですよね。私もこれちょっと調べてみたんですが、レーザードップラー振動計というものはすでに実用化されてますから、レーザー、ね、光ですよね、これのドップラー効果を利用して振動を測定するんだそうです。ドップラー効果っていうのは近づいてきたり離れたりするときに周波数が変わるというものを利用してやってて、近づいてるか離れてるかって分かるようにするんですけれども、まあ、ですから皮膚も微妙に揺れますよね、心拍によって。それによってその振動を検出して、そしてその振動から脈拍の波形を取り出すというようなことなのかなと思ってます。実はこれですね、触ってやる方といいますか、スマートフォンのものではもう2013年の12月24日にアメリカの特許庁にアップルが心拍認証での申請したということですから、それ自体に心拍に個人の特徴があって個人が認証できるということ自体はそんなに、まあ、難しい話はなくてポピュラーな技術なんでしょうけれども、200メーターを向こうからできるっていうのはやっぱりすごいなと思うんですよね。軍事利用ですからね、国防総省ですから、軍事利用の場合はすげえお金かけてものすごい高い精度でやるということですから、まずは軍事技術でお金かけて開発して採用されて、それが民間レベルに、まあ、噛み砕かれてちょっと安いので落ちてくるということはありえんのかなと思いますよね。 GPS なんかもそのいい例で、軍事技術でものすごいお金かけて作ってね、すごい高度な暗号化したものから民生レベルの暗号の緩いものに落ちてきて今みんな使ってますからね、そういうふうな発展があるんじゃないかなと思って期待はしています。でも 200m ちょっと離れすぎじゃないですかね。なんかね、あのなんですか、スナイパーの人がこう狙ってやるような機材で狙って個人をこのレーザー当てて、お敵や味方や押してるやつやとかっていうやんのかなとちょっと想像してしまいますよね。というわけでアメリカで今国防総省が200メーター離れた人の心拍で生体認証をするという技術、今使ってる我々のヘルス ID もですね、なくなってしまって2、30センチの距離なら心拍によって個人を特定する、 ATM の、ね、お金を下ろす時も前に立つだけで個人が特定できるというような時代が来るとですね、便利になるなと思います。2019年7月5日10時57分にリツイートした記事です。ファンクラブ誰でも運営アプリファニコンにチケットグッズ販売機能が加わる、テッククランチジャパンからの記事です。ファニコンでいいと思うんですけれども、ファンコミュニケーションアプリファニコンにチケットとグッズの販売機能を追加したということなんです。チケットはファニチケットと、グッズはファニマーケットというものだそうです。ファニコンは会員制のファンコミュニケーションアプリで、1000グループ以上のファンコミュニティがもう運用されているということです。特徴は全てのコミュニティが有料会員しか利用できない点で、月額料金はそのコミュニティごとに決められるそうですが、100円から1万円までの11段階の価格から決められます。無料期間を7日間もしくは1ヶ月に設定して、まあ人を集めることができて、アプリの中には限定のライブ配信だとか、グループチャットだとか、ワンオンワントーク、タイムライン投稿などの機能がありますと。有料会員限定なので、ネガティブな発言に悩まされることが少ないというのがこのファンクラブ運営の売りなんだそうです。そもそもファンクラブっていうのはですね、やっぱり3000人から5000人ほど集まらないと運営が厳しいんだそうです。でもこのネットを活用するファニコンを使えば100名程度でも十分にコミュニティを運営できるということで、ライブや舞台を中心に活用しているミュージシャンや俳優などですね、テレビなんかで普段出てくるようなね、あんな超メジャーな人じゃなくって、いわゆる知る人ぞ知るというところの熱狂的なファンがいるような人のコミュニティがたくさんあるということなんですよね。いや、ちょっとこれを聞いてですね、これのすごいなと思って、ちょっとこの天王寺アップルクラブポッドキャスト、タックポッドキャストでもですね、 っとやってみたいなとちょっと考えてるんですけどね。でも月額100円はねちょっと高いですね。年間1200円でしょ。年間1200円もらって何を皆さんに返せるかというと番組の配信だけですからね。でなんぼねこのなんていうかファニコンにテラセン取れるのかよくわからないんですよね。結構テラセンいっぱい取れるんじゃないのかなと思うのはこのファニチケットというもので手数料が 3% からですかね、からですかね、 10% ぐらいいくんじゃないかと思いますし、まあ、その代わりにオフ会やライブチケットを後半に優先的に提供することができると。でなんとこのチケット販売はローソンチケットやチケットピア E プラスと連携しているのでその後にチケットを一般販売する際の移行もスムーズだそうですけれどもね。うちの使い方ではこの視野になかなかチケットピアとかローソンチケット入ってこないです、さすがに。でもう一つの新機能であるファニーマーケットは手数料 1.5% でオンラインストア開設できるということで T シャツやマグカップクリアファイルなど限定グッズの販売が可能になるそうなんですよね。まあ、これを考えたらね、例えばもう100円ですけれども、まあ、月年間1200円払ってもらうわけですから、例えば1年間経ったらもう強制的にマグカップをプレゼントしてですね、約1200円ぐらいは1200円いかんかと、まあ、経費とか込みで1000円分ぐらいのものは差し上げることによってプラマイゼロにしてタックポッドキャストのファンサイトもできんじゃないかってですね。あ、なんか現実的になってきた。ちょっと作ってみようかな。いろいろこの収録中に調べてみたところですね、通常は 10% を超えると言われているチケットやグッズの販売手数料を低く抑えているということですからグッズの販売料金は安いんでしょうね。ただしですね、やっぱり有料会の月額料金はかなり取られるんだろうなと思ってちょっと今ビビってます。ちょっと難しいんかなと思ってですね、実は仲良くさせてもらっている電気屋ウォーカーさんとかあとはウッドストリームのデジタル生活さん、コーヒーさんのところ、タイさんのところ、キザさんのところはですね、キャンプファイヤーというクラウドファンディングの仕組みで毎月ですね出資していただいて、そうすることによって、まあ、皆さんに応援してもらうというのをやってるんですが、この仕組みでもですね いけんじゃないかなと今思ってます。うちの番組としても、まあ、これニュースからちょっと離れてきて申し訳ないんですけれども、皆さんにステッカーとか T シャツとかグッズをね販売したいなとは思うんですけれども、なかなかその販売できるというところがなくってですね、そしてファンの人に皆さんに安く分けたい、そうですね、原価で分けたいと思う時にっていうのがありましたもんですから、このファニコで、まあ、有料会員の人にだけですけれども配れるということが分かりましたんで、ちょっと私だいぶ興味が出てきました。すいません、ニュースを取り上げながら自分のところの話ばっかりして申し訳ありません。というわけでファンクラブが誰でも運営できるこのファニコンというアプリですね、使い方によってはいろんなことができると思いますので、もうちょっと調べてみたいなと思います。
CM とか恥ずかしくないですかね。一応言うときましょうかね、京都からポッドキャストを配信しております1103と書きまして人さんと言います。こんにちは。ウィークで大体配信しておりますカレンダーの赤い日とボンクレ正月ゴールデンウィークぐらいはちょっとお休みしたりしておりますけれども、自分の身の回りで起こったこととかアップル系で自分の感じたこととかなんだかんだそんなことを話しておりますので、またお時間よろしければお聞きください。
タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
このコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。
皆さんコメントありがとうございます。
はい、コメントありがとうございます。
まずはじめに iTunes のポッドキャストレビューにいただいたコメントを紹介します。
お、今回は iTunes あったわけですね、はい、いいですね、お願いします。
ありがとうございます。天気仕掛けの話題が豊富で最新ニュースの解説も分かりやすい、星5ついただきました。
はい、
関西初アップル製品の情報番組という縛りにとらわれず、アップルの話題を中心に置いたそれらを取り巻くソフトやハード、さらにはユーザーが直面する天気仕掛けの世の中全般のニュース最新ニュースについて分かりやすく解説してくれるのでお聞き逃しなく。 働きバチおすすめのポッドキャスト番組です。7月4日、写真侍さんからコメントをいただきました。
はい、写真侍さん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
明らかに働きバチさんって書いてあるんですけど、まあまあまあね、あの愛人像のお名前は多分写真侍さんなんでしょう。
そこは大人の対応しようよ、
はい、そこはほじくり返すとこじゃなかったですか。
はい、
アップルの話題を中心に置いたって書いてあるんですよ。
はい、
まあ でもね2回に1回ぐらいしかアップルの話出てこないんですよ、うちの番組ね。
そうですね。
なんでアップルの話出てこないかというと、新製品情報とかないじゃないですか、アップルの場合。
定期的にはないよね。
そうですね。その発表、公式の発表があった後はありますから、その話はしますけど、それってもう公式に発表してるから、もうみんな知ってる話ですもんね。
うん、
まあ、一応その話もしますけど、であとはみんな噂レベルの問題で、アップルが正式に言うってことがほぼないんでですね、
うん、
でそれに関連するですからね、ハードとソフトのお話、まあ、ハードの話がうちは多いんですけど、はい、させてもらってます。
はい、
関連しないあのアンドロイドの話もしますけどね。
アンドロイド話というか、電波の話というか、電車の話というか、
まあそうね。ちょっとオープニングで話したんですけど、私あのついカットになって iPhone XS を買ってしまったんでですね
ちょっと何を言ってるかよくわからないんですけど、ああ カットなったら買うの。
まあそうね、まあ、それはオープニングでも聞いてください、もう一回。
はい、
はい、世の中には仕方ないことがあるってことですよ。
ほう、
まあ、最新のニュースね、これからも解説していきたいと思いますので、これからもまた聞いてください。
はい、
はい、iTunes の、ね、コメント本当嬉しい。今回も星5つでいただいてますんでね、皆さん iTunes のコメント、はい、ぜひよろしくお願いします。
お待ちしてます。
はい、写真侍さん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいた中から一部を紹介します。
はい、お願いします。
おー、すごい雰囲気変わった、かっこいい、 BGM いい感じ。ひまちゃんから7月5日15時18分にツイートいただきました。
はい、もう一本いきましょう。
はい、 BGM 変わった、変わってもトルキスさんの曲ってすぐにわかる。今回も記憶に残る流れるような旋律と360度飛び跳ねる音が素敵です。セントマントナーム青さんから7月5日12時10分にツイートいただきました。
はい、ひまちゃん、セントマントナーム青さん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
やっぱりトルキスさんの曲が皆さんね、やっぱ変わったらすぐわかるんですね。
なんか番組自体の雰囲気が変わったよね。
あ、そう？
うん、いや曲でこんなにイメージ変わるんだと思って。私さ、
はい、
参加するようになってから初めての曲変更やん。
ああ、そうね、そうね、そうね、
そうだよね。
うん、
なんか聞き慣れてたのかな、イメージガラッと変わったなと思って。
まあでもまあそういうことですよ、やっぱりね、この時々ね、こう雰囲気を変えるってリニューアルするっていうのは大事だと思うんですけどね。
うん、
で番組の構成は全く変わってないんですけどね
うん、だから余計イメージ変わったって言ってるんや
なるほど、番組の構成も変えたいんですけど、ね、はい、これ変えようがないでしょ。
うん、
まあオープニングとエンディングのところちょっといじるぐらいでね、それ以外は無理かなと思って。
オープニングとエンディングってどう変わる？
え、オープニングで姫とわしの喋りにして、エンディングで私一人の喋りにするとか。
へえ、私バイニャー言えんくなるやん
まあそうね、それは困るわけね。
うん、
あ、なるほど、そういう、それ基準ね
え、だってスタート大道さんから始まるやろ。
あ、はい、
あ、私や、私からや。
一応姫のあの叫びというか、なんですか、あのね、つかみから入ってるんですね。
はい、
あれもちょっと取り直さなあかんですね。
じゃあいいよ、そろそろ構成。
いや、この流れの方がいい流れなんで、今のままいきます。
はい、
ひまちゃんからはね、雰囲気変わったと。でセントマントナムさんからは記憶に残る流れるような旋律ですよ。
はい、こんな言葉表現出てくる私たちから。
うん、何 iPad が奏でる、なんや、そういうことですわ
もうちょっと頑張りましょう
やっぱ芸術肌の人はこういうことが言えるんでしょ
ねえ。
もちろん芸術肌じゃないんで、ほんまに本当ダメだ。なんか
記憶に残る流れるような旋律だよ、うん、なんかもう言葉が美しいなって感じるよね。
流れるような旋律ってどういうことな
ちょっとそこはセントマントナーマーさんに聞いてみてください。
そうまで言いまして、もう本当情けない。戦慄って何
私ちょっと読むときなんて読むんやろって一瞬ためらったやん、
うん、このメロディーみたいな感じですか、旋律。
多分そうだと思う。
わからんのかいもうよ、ほんだら
すいませんでした。
いいえ、構いませんよ。はい、ひまちゃんもセントマンとナームさんも楽曲についてねコメントいただいてありがとうございます。本当素晴らしい曲です。これから100回まではこれでいこうと思ってますんで、よろしくお願いします。
はい、
ひまちゃん、セントマンとナームさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、50回おめでとうございます。新 BGM はスタイリッシュな印象で番組にぴったりです。我々の知っているジョニー・アイブさんのコメントもありと盛りだくさんで聞き応えがあり、複数回聞いてしまいました。イクラムさんから7月7日12時2分にツイートいただきました。
はい、イクラムさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
新 BGM についてもね、グラムさんからコメントいただきましたし、ジョニー・アイブのコメントもあったということで、皆さん分かってますね。
はい、
はあ、姫はあのニホーさんの iPad のやつって見たことある？
ないんです。
あ、そうなんですね。あのあれ以来ね、私らね、あのジョナサン・アイブさん、ジョニー・アイブさんが喋ってるじゃないですか。
はい、
あれはもうニホーさんの広島弁になって、逆にニホーさんの広島弁の言葉を聞いてて目をつぶると、ジョナサン・アイブね、ジョニー・アイブが喋ってるのしか思えないんですよね。
ジャケって言ってるの、
まあ、そんな感じですね。
いいね、いいね、広島弁いいよね、燃えるよね、ジャケ。
しかしニホーさんもね、本当に二展示でね、もちろんですって言ってもらいまして、コメントを、
うん、
で、じゃあ私とインタビュー形式で撮りたいなと最初思ったんですけど、
うん、
そういうと多分ニホーさんもこう役に没頭しにくいじゃないですかでしょ、
うん、
私がね、なんかモノマネできないですけど、できないんで、で、うん、今回はそのメッセージというかね、ボイスメッセージという形でいただいたんですよ。はい、まあね、ありがたいお話です、
はい、ね、本当にね、だって、はい、私たちの番組のためだけに撮ってくれたんでしょ。
その通りです。はい、私はもうあのね、ジョニー・アイブが引退というお話を聞いた瞬間に、もうニホーさんの顔しか思い浮かばなかった
ん、うん、
はい、まあ、イクラムさんのお話の途中ですが、もう一応これ関連する話いきましょうか。
はい、はい、ジョニー・アイブ退職コメント広島弁、旬のいい演出でしたね。ネットニュースで取り上げられて、ティムがツイートしてくれたらいいのになどと思います。素敵なサプライズありがとうございます。小沢さんから7月5日9時58分にツイートいただきました。
はい、小沢さん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ほら、喜んでもらってるでしょ。するわけねえじゃん。
まだまだだな、ティムはまだまだだな
これティム・フックにこれツイートされたらまたそれはそれでおかしいでしょ、ね、もうでも初代 iPad 発売からね、だいぶ経ちますけど、あの時はそのネホさんはこの iPad を見て、こんな素晴らしいもんはないと、この魅力をみんなに伝えるためにはどうしたらいいかと考えて、 Apple 公式の iPad のまあ PR 動画に広島弁の日本語訳をつけたんです、ナレーションを。すごいでしょ。
うん、
本当すごい方なんです
ね。よかったね、素敵なサプライズありがとうございますって喜んでもらったね。
嬉しいですね、嬉しいですね、やっぱり、ね、
でも喜びはニホーさんに対してだからね、多
分そうね、わしじゃなくてね、はいはい
でもいい働きしたよ、大道さんも。
でしょ、持つべきものは友だなと今回思いました。
お、
だって私メッセンジャーでお願いしますってだけですからねニホーさんはまあ先週もちょっとお話したね、ワシポっていうねポッドキャストもやられてて、うん、私もゲストでそこに出してもらったこともあるし、ニホー、うん、さんに来てもらったこともうちの番組あるしですね。
お、
今回はその、何でもいいように、その没頭してもらうためにニホーさんの一人語りで、うん、もう完全にあれもう目をつぶったら、私はもうジョニー・アイブが喋ってるのしか思えなかったんですね
あの時の光景がまざまざと浮かぶ
そう、本当に素晴らしいです。
よかったね、旬のいい演出ですよ。
旬のいい演出でしたね、まあ、これからもね、はい、タイムリーなこの演出がまたできたらね、やっていきたいと思いますんで。
そう、しかもイクラムさんから複数回聞いてしまいましたってね。
ありがたいじゃないですかね。
は
い、ちょっとね盛りすぎたかなと思って後悔してたんですけれども、
うん、
勝手に私が2週間休んで私の方はねいっぱい詰め込みかかったんですけど、皆さんにはあんまり変わらないかなと思ってたんですけど、まあ喜んでもらえて本当によかったです
ね。ヤホーさんのおかげだね、
はい、ありがとうございます。はい、そういうわけでイグラムさん、小沢さん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、電気が見えるといろいろと面白いかもしれませんね。安全面でもいいかもしれません。見えないからいいことも多いんですけど、一回見てみたい。ヒロ岩尾さんから7月6日15時19分にツイートいただきました。
はい、ヒロ岩尾さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、電気も電波もね見えないからいいんだっていう話ちょっとツイッターでやり取りしました。
ほう
でしょ。
うん、
まあ、電気はね線の中通ってるからいいけど、電波自由空間を飛んでますからね。
うん、
見えたら嫌でしょ。
うん、見えなくていいものはいっぱいあるよね世の中にね
そうね、見えなくていいもんいっぱいあるよね。
聞きたくないこともいっぱいあるしね。
ほんまね、聞きたくないこともあるね。まあ、安全面でもね、電気が流れてるの分かればいいって、それは確かにね、目に見えるようにするっていうのをね、いろいろ表示メーターをつけたりして電気が来てますよって分かったりするようにわざわざやってますから、本当見えたら安全面では最高ですね、うん、施設が老朽化してきて大規模停電が起こったりするっていうこともありますから、この電気の安全対策っていうのはいろいろ考えなあかんでしょうね。
うん、
まあ、とにかくね、電気に触っても骨が見えないっていうことだけはまあ確立してますんで。
だが一回見てみたい。
そうね、
ロマンだよね。
ロマンかねはい、そういうわけで広岩さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、霧島神宮に向かう車中で拝聴、笑いすぎて運転がおろそかになりそうでした。塗ってもよし、飲んでもよしのハイター推しでしたね。来週も楽しみにしております。ハッシュタグ今週の肉姫、いつも通り毒舌。ひろふわさんから7月5日15時30分にツイートいただきました。
はい、ひろふさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、まあ、霧島神宮ですね、鹿児島ですね、はい、これまさに、
はい、
塗ってもよし飲んでもよしってね、これね本当誤解があるんで言いますけど、皆さんやっちゃダメですよ。塗ってもダメだし飲んでもダメですからね
ちゃんと取扱説明書は読めましょうね。
はい、読んでやってくださいね。漂白剤って洗濯の時使う？姫、
食器の茶渋落とす時にハイター愛用してるよ。ああ、
そうね、キッチンハイターとこの洗濯に使うハイターはなんかちょっと違うもんなんで、なんかね、逆にキッチンハイターを洗濯に使ったりしないでとか、うん、なんかどこに書いてあった覚えがあるんですけど。
ああ、そうなんだ。
らしいですよ、なんかよく分からんですけど私も。
うん、
その洗濯物に白い洗濯物にハイター入れたらめっちゃ綺麗になるよね。
うん、うん、
ビビる
でも最近私歌マロ石鹸の虜やね。
あ、カタカナで歌マロって書いてあの緑のやつ、ちょっと ブルーと緑の間みたいな色のやつよね。
うん、そう、鮮やかなやつ。
え、それを肌に塗るってこと
大道さんはそれを砕いて飲んどいて、
はい、そうね。え、固形石鹸な？
固形石鹸と今は液体石鹸があんねんけど、固形石鹸をそのままこすりつけると油汚れ、うん、首元の汚れとか、
まあ、
で手首の汚れとかすぐ落ちる。
私子供の頃おかんがね、その石鹸で襟とかそれとかこすってるみたいなことありますわ。
多分その頃のままの商品やと思う。
すごいね、
うん
うん、袖口の汚れとか襟の汚れっていうのは私も悩んでたんですけど、
うん、
横ドラムの洗濯機にしてからねめちゃめちゃ綺麗に取れるんですよ。
そうなんや。
うん、袖襟に塗るやつってあるでしょ。
うん、
あれで洗ってもその縦の時はちゃんと落ちなかったんですよ。
うん、
うん、でも横ドラムにするようになってからもう真っ白なんですね。
え、もみ洗いとかせずにそのまま突っ込んで？
うん、そうです、そのまま突っ込んです、まあ、だから構造上もみ洗いみたいになるからってことなんかなと思ってるんですね。
へえ、
これはまあ電気屋大川さんに任せるネタでしたね、すいません
はい
はい、そういうわけで白い洗濯物にはハイターです。
おたまろです。
はい、ひろはさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、肉姫色白腹黒、芝さん色黒腹黒、大道さんピカツル腹黒という単語が思い浮かんでしまいました。ハッシュタグ今週の肉姫、いつも通り毒舌。大木豊重さんから7月5日10時13分にツイートいただきました。
はい、大木さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、もうちょっと大木さん間違ってますよ。ピカツルじゃありませんからね。ツルピカですからね。
え、どう違うの？
いや、なんか語呂がいいかなと思ってツルピカの方が。
あ、でも確かにツルっとしてるからピカッと光るっていう意味だったらツルピカの方が正解かもね。ピカッとしてツルっとしてるのおかしいじゃん。
そう、大木さんの書いたことでおかしいまで言うのやめてもらっていいですか？
だってさ、ちょっと冷静に考えてみると逆やろなと。
なるほど。
で、来週もいつも通り毒舌って言われるんやろ。
ほんまやね。姫は色白で腹黒ね。まあまあね、そうやろうね。芝さんは色黒で腹黒と。
みんな腹黒やないか。
そうやね、これみんな腹黒って書いてあんね。
まあね、どういうことですかねこれ。
大人になってくるとね、どうしてもね、その本音と建前っていうのがありますから。
そんなあるん？
え、わしはもう常に本音と建前ですよ。もう言いたいことの1000分の1ぐらいしか言ってないですから。
まだ
や。何、この1000倍言いたいことあるんよ。だから
おう、やっぱり本音と建前大事やと思う。
そうやね、本音と建前大事やね。
私はハイター飲んでるかお腹の中も白いですよ。
わかりました。というわけで、はい、大木さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、配信50回ありがとうございます。朝のニュース番組のような爽やかかつ躍動的なオープニングですね。エンディングは番組伝統の胸キュン系ですね。ハッシュタグ今週の肉姫、イエーイ50回、ハイター飲んでる、絨毯爆撃級、先週のお仕事お疲れ様でした。ブラフォード2さんから7月5日6時37分にツイートいただきました。
はい、ブラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
みんなハイター好きですね。
ね、あの、長く愛されるからには理由があるってことだよね、
はい、ハイターに。
うん、50回も。
あ、うちの番組か、ごめんごめん。
ハイターもね。
ハイターもね。
ハイターも昔からあるじゃない。
うん、朝のニュース番組のような爽やかかつや。
ね、これ今このツイートを書きながら大道さんの様子は多分思い浮かばなかったんだろう、
ね、いやまさにこのわしの喋り、このオープニング、これがまあ爽やかで朝のニュース番組みたいな感じということが、こうこのオープニングのこの楽曲と相まって、さらにこう番組を魅力的なもんにしてるんじゃないかなと思いますね。
あ、そっか、昇りゆく太陽みたいな感じってことでしょ。
昇りゆく太陽、さっきのツルピカの話の続きやないかそれ。
よくわかったね。
私のこと見たことない人、みんなそう言ったらどんな人間かって思うじゃないですか。もう普通ですからね、私もう普通の、まあ、ちょっと髪の薄い人ですよ。
あのピカツルですよ。ピカツルで全身黒くて要所要所に赤いものが持ってる。
それもね、やっぱ近年ね、ここ2年ぐらい、あの真夏でも長袖のシャツ着るようにしてるんですね。あの、焼けたくないんで。ダメっすね。昔々ね、その同じような格好やったんですけど、昔はネクタイしとったんですよ。夏場は上着だけ脱いで長袖にネクタイしとったんですね。
うん、私もなんかそのイメージの方が強いかな。
でそれがくるびぜくるびぜ言われてネクタイを取るようになって、
うん、
で、まあ半袖の黒いシャツ着てたんですよ、ずっとね。
うん、
半袖の黒いシャツ売ってないのもあるし、なんかこう似合わんのですわ。
うん、
ポロシャツに挑戦してみたんですけど、ポロシャツなんか絶対無理なんで私。
やめて、その爽やか系攻めてくんのやめて。
でしょ、分かるでしょ、無理でしょ。
はあ、なんやろうね、でも着てるうちに慣れてくるんちゃう。
ほんまに。で、髪もちょっとずつ伸ばしてみようかな、じゃあ。
なんやろ、もうこんに生きてないやろ。
またハゲハゲ言ってね、言わんようにしますわ。
はい。はい、周りに気をつけてね。
周りに気をつけますね、はい、
はい。
エンディングもですね、オープニングもいい曲ですしね、トルキスさんの曲やっぱり素晴らしいというのが皆さんから語っていただいて嬉しいもんですね。
はい、胸キュン系ですよ、はい、胸キュン系、
胸キュン系ですからね。皆さん末永く我が番組を愛してください。
ありがとうございます。
はい、ブラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして、少し配信して長く配信しては最高、蘇る思い出SF2005 さんから7月5日6時10分にツイートいただきました。
はい、 SF2005 さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これはあれですね、ゆうまるさんのところの CM のお話ですね。
はあ、
これはあのサントリーの CM の前たらオマージュみたいな感じなんですかね。
うん、誰だっけ、
大原玲子さん。
そうそうだそうだ
ですよね。 もし最も今問題があるのはですね、オマージュって今言いましたけど、オマージュの意味が分かってません。合ってる使い方
多分ちょっと違うと思う。
じゃあ何、リスペクト
時々英語使いたがるよね、
は
い、
そうなんですよね。日本語で言っていいですか。
はい、
サンテルの CM の真似して作ったんですよねこれね。
うん、そっちの方が分かりやすいわ
ありがとうございます。
オマージュ間違っとるで
ほんま、あの皆さんツッコミやめてくださいね。間違ってるのは間違ったと認めて使ってますからね、はい、
うん、ちょっとあのオマージュって尊敬敬意とかいう意味らしい。
私はもうそれが英語なのかフランス語なのかドイツ語なのか分かりませんけど使うのやめます
なんとなく合ってるのは合ってるような気もするよね。
ほんま、よかった、はい、井村さんのところの番組もね、女性一人で語られる番組でとっても、まあ、一本あたり短い番組ですけど楽しい番組ですからね、はい、姫もあんな感じで一人で番組やったらめっちゃ人気なんちゃうかな。
え、でもあの私締められへんやんいつも委ねるやん
今日のなんか御堂水仙の話とかしたいんじゃん。ほんだもう自然的にこう息についたら終わるからさ
あ、そっかそっかそっか、うん、電車の中にはドラマがたくさんあるからね。
そう、あるある。もし、あの最近阪神電車よく乗るんですけど、
うん、
阪神電車は今日ドラマいっぱいあるよ見とったらほんまに、
うん、阪神電車はなかなかね、なかなか、う
ん、ドラマの連続よ、ほんまに。
あの夜の阪神電車とか休日の阪神電車とかめちゃくちゃ楽しいよね。
あかんあかん、夜はあかんで、夜
はあかん。それ自分で作ったんとか
もうすごいなんか全身なんかピンクみたいな赤みたいなんでね、髪の長い真っ黒ななんかお姉さんみたいなんかなと思った。前回ったらわしより年上とかねこれぐらいしておきますわこの話はは
い、
はい、というわけで、SF2005 さんコメントありがとうございます。
ありがとうございました、
は
い、
うちもゆうまるさんとこもねまた聞いてください。
はい、長く愛してください。
はい、
続きましてビッグカメラで各地行ってみたいな、みどりんさんから7月5日7時29分にツイートいただきました。
はい、みどりんさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
先週お話したビッグカメラで角打ち、つまり酒屋さんの中で飲むやつがあるらしいですよ今。
は
あ、
はあ、はあ、はあ、はあ、はあ、
大阪ではないんやけどね、
うん、
それを行ってみたいな。私も行ってみたいんですよ。
これ電気を眺めながら飲むってこと？
いやいや、あのね、結構ビッグカメラってビッグシュファンっていう子会社持ってっていろんなお酒あるんですよ。
あ、売ってる、うん、お酒コーナーある。
そうそうそう、だからね、イメージとしてはあれ前姫に連れてもだれ、うん、梅田阪急かなんかの地下のお酒売り場のところにちょっとカウンターがあってクラフトビール飲めたりしておつまみをつまめたりするとかあるじゃないですか。
うん、
あの感じでやってるみたいですわ。
うーん、あ、いいかも
ね。で、まあ、番組でも紹介したんですけど30分以内という制限があるんですけれども、実は無料で飲めるお酒もあるんです。
へえ。
ビッグカメラさんが自分のところで独自でルートでやってる日本酒、それだけはいっぱいタダで試飲ができるっていう感じらしいですね。
わあ、いいな。
うん、面白そうでしょ。
うん、あの結構大きな商業施設の中ってお買い物もし疲れたらちょっと飲み物飲みたいなっていう時に、うん、コーヒーじゃなくてお酒やったらいいよね。大人って素晴らしいって思うよね。
いいよね。いいよね。昔まだ心斎橋にそごうがあった頃に、
うん、
あの大改装したじゃないですか、そごうが1階、
うん、
で大人向けの店舗を行った時にね、それが地下にあってそこでよくわし立ち飲みのスパークリングとか飲みに行ったんですよ。
もうそれいいね。でもね、うん、ちょっと一杯飲むだけで退散できるじゃん、ああいうところって。
そうですね、はい、まあ、立ち飲み大好きですよね私。
うん、
姫嫌いでしょ立ち飲み。
なんか一人でちょっと一杯飲みたいなっていう時はああいうところの方が行きやすい。
まあ確かにね、そりゃそうやね。
一人でお店に入るっていうのはちょっと勇気ないけど、うんうん、
もしも一人じゃお店に入れないな
そうですね、そうですか。
私一人でも焼肉行けます、大丈夫です、はい、もう大阪に、ね、できたらね、ちょっと姫行ってちょっとレポートしましょうよぜひ。
はい、メドレンさんも読んで。
あ、そうね、立ち飲み30分のために無理やり大阪に呼ばれるってかわいそう
じゃあお疲れしたみたいなお気をつけて、それだったら日帰りで行けるね、
うん、そうやね、日帰りで行けるね行けるわ確かに
お待ちしてます
はい、
まずビッグカメラさんが作ってくれること、
そうやな、まず生ね、生のビッグカメラ作ってもらうとね、
うん、
そっからですよ、できたらまたご連絡します。
はい、ちょっと天王寺アップルクラブ属地で立ち飲み埋めたいよね、
はい、うちのメンバーで、
うん、
いつもと一緒やん、それやったでしょ。
はい、じゃあみどりんさんお待ちしてます。
はい、みどりんさん、じゃあお待ちしてんの、お前はまだ大阪でやってないからね
あ、そっかそっか、じゃあビッグカメラさんとりあえずお待ちしてます。
はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、みどりんさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
今週のコメントは以上です。
皆さんコメントありがとうございました。
はい、当番組宛てのコメントは iTunes のレビュー、今日は写真侍さんからありました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
Facebook ページ、公式ブログへのコメント、 Twitter のメンション、ハッシュタグなどでお待ちしています。
お待ちしてます。
皆さん今週もたくさんのコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
IT やモバイルについてのニュースをご紹介しつつ、中の人の感想を述べていくポッドキャスト。
通信業界の最新の動向や新製品の情報、または中の人が興味を持った何かについて好き勝手にお話しします。
中の人は一切喋りませんけど、すべて合成音声でお届けするポッドキャスト。ゆっくり曲がっていってね。
中の人をディスりながら配信中、
ひどい。
タックポッドキャスト2第51回もエンディングを迎えました。
はーい、
今週はですね、大手コンビニのセブンイレブンが始めた、
うん、
モバイル決済サービスセブンデイっていうので不正アクセスの被害とかが出ているという話をします。
はい、
セブン&アイホールディングスっていう大きい会社がありますが、その下の決済事業者のセブンペイというところが、この7月1日にリリースしたモバイル決済サービスのセブンデイというものの一部アカウントが不正アクセスの被害を受けて、そして、まあ、だいぶね、金銭的にも被害が出てるようです、
うん、
これはもともとセブンイレブンのなんかアプリが前からあって、ポイントが貯めるやつがあったじゃないですか、
うん、7個、
7個はセブン&アイホールディングスがやってる電子マネーの名前でしたね。
はい、
そうじゃなくてセブンアプリっていうのがあったんですよ。
へ
ー、私実はそれはインストールしていて、
うん、
でなんか使えるようにしようかなと思ったけどね、ちょっとメールアドレスの設定とかが面倒やったんで、
うん、
認証とかするのの、
うん、
でそれでやってなかったんですよ、入れただけ で、うん、でこの度その7月1日にそれが始まるっていうから、私登録しようと思ったんですね。
はい、
でその最初登録してるメールアドレスがちょっと使いにくいかったんで、
うん、
独自ドメインの私のメールアドレスに変えて、どっからでも見れるようにして、どっからでも使えるようにしようかと思ってですよ、
うん、
でそれをしようとした時にメールアドレスの変更がやたらと簡単だったんですね。本人認証の仕組みとかなかったんですよ。
へえ、
うん、でまあちょっと気持ち悪いなと思いながらカードを登録しようとしたところ、私が使ってるカード会社はその登録にすら対応しなかったんですね。
へえ、そんなことあるんだ。
なので、うん、なので登録しなかったんです、結果的には。
うん、
まあ、このセブンデイの仕組みっていうのは、うん、うちの番組でもよく出てくるペイペイみたいな感じで、
うん、
会計するときにバーコード画面を見せて店員側でピッて呼んでもらうっていう方のやり方なんですね。それはほら何でしたっけ、ペイペイでもファミマなんかはこれでやるんやったっけ確か、
うんうん、
そうよね。で、ちっちゃいところね、私が行ってる飲み屋さんとかやったら店が置いてある QR コードを読み取るというような感じですね。
うん、
それとは逆でアプリ側を読んでもらうような形やったらしいです。
はい、
まあ、その仕組みは別に普通の仕組みなんですけど、これで、うん、もうね、実際に中国人のその 実行犯が逮捕されましたけど、大量のタバコを買ってるとかにあったんですね、うん、大量のタバコを買ってっていうことをやってたようですね。タバコって転売しやすいじゃないですか、
うん
うん、でしょ、どこでもね売ってるし、うん、でまあ別にね普通に今はあんまりないけど、昔飲み屋さんとかでねタバコ欲しいな言ったらなんかカゴみたいなのにタバコいっぱい入っててあったでしょ。
あったあったあった、ね、
あんな感じで、それで、ね、何百個 何十カートンっていうんですか、12個入りっていうんですか、ね、10個入りかちょっとわからんですけど、 その、うん、それを大量に買い付けてなんかやってたみたいですね。でまあ今回そのセブンペイっていうところの社長さんがなんか出てきて会見したんですけど、
うん、
この仕組みっていうんですか、自分のところの、うん、全くそれが分かってなかったんじゃないかということで、だいぶこう批判的に書かれてますよね。
叩かれたよね、叩かれたよね。
今回の問題で特にね問題言われてるのは、パスワードリセットの仕方が、生、うん、年月日とか電話番号と会員 ID、 この3つさえ知ってれば第三者がパスワードが簡単に変更できて、うん、2段階以上もないし、メールは登録時とは別のところに送られるっていうことができたんですよね。怖いでしょ。やっぱ2段階認証はね、姫もよく分かったと思うんですけど、やっぱあった方がいいでしょ。
うん、一つのアドレスを使い回すからね、2段階認証がないとね、しかもねパスワードもそんなにいっぱい覚えられへんから使い回ししがちやん。となるとやっぱり2段階認証は大事だなと思うんやけどね。
今姫が言ったようにね、パスワードの使い回しは現金ですまず二段階認証はまあ絶対必要ですよね。その今回実はですね、経済産業省がですね、
うん、
こういうののキャッシュレス決済の際のガイドラインみたいなのを発行してるんですけれども、
うん、
まあ、正確には経産省じゃなくて経済産業省の配下のキャッシュレス推進協議会っていうやつなんですけど、
へ、
はい、このガイドラインがまあ順守されてませんって言ってるんですよねもちろん他のスマートフォン決済では実装されている SMS 認証、これは電話番号で認証コードが送信するってやつですね。大体そうじゃないですか、あなたの電話番号教えてくださいって言って、うん、本当にそれを持ってる人が今やってるのかっていう紐付けがあるじゃないですか、
うん、
これがまあ2段階認証とか言われるやつですけれども、ですからこのアプリとモバイルデバイスの紐付けが完全ではない状況なので、他人が成りすますことが簡単だったということなんですね。なんでこのセブンイレブンみたいな大きなところの、まあ、子会社でセブンイレブンのね決済専門の会社がですよ、うん、なんでこんな簡単なこともできないんだっていうのが私の正直な疑問なんですよね。
いや、大きな会社だからこそなんじゃないのかな。わからない人たちがいろいろ絡んで決済をしていくやん、
うん、
いいよこのアプリっていうのが、
うんうんうん、
だから簡単に済ませていっちゃったんじゃないのかな。よくわからないって言われて、こんなのいらないよって言われてしまったのかもしれないし、リリースを急がされていたけど対応しないといけなかったからとかね。なんかさ、
なるほどね、
いろんな新しいサービスが出てきたんだけど、
うん、
で便利になってきたんだけど、それに対する犯罪も増えてきてるやん、
うん、
大変やなと思って。昔はインターネットのセキュリティだけでほぼ守られてたけど、今はいろんなところに守らなければいけないところがあるやん、
うん、
だから私たちの安全はなんかいろんな人の攻防で成り立って安全に保たれているんだなって思わされた事件だなと思って。
まあそうね、その考え方っていうか、そういう安全対策に対する姿勢といいますかね、考え方っていうのが結構この重要なんかなと思うんです、
うん、
なんで私こんなこと言うのかというと、さくらインターネットっていうところの私は、まあ、レンタルサーバーずっと使ってるんですけど、
うん、
やっぱりお金を扱うわけでも何でもないんですけども、ずいぶん前から2段階認証なんですよね、そこのログインが、
うん、
そんなのためにやってるんだなと思うのが、なんでお金を直接扱うこの決済アプリでそんな状態で前から使えるようにしたもう出したんかなっていうのが不思議なんですね。
さくらインターネットを使う人たちはある程度そういう知識があるやん、
うん、まあそうね、
こういうのが危ないって。でも、うんうんうん、これをセブンペイの場合はもうちょっとそういう知識が危ないよって思って ていない人たちもいっぱいいたと思うのね。
うん、
だからなのかなと思うの。なんかこれは大きな会社が出しているから安心だっていうんじゃなくて、私たち自身も使う時にこれは危ないなっていう知識が必要だなと思って。
そうね、そういうことやね。やっぱその記者会見でも言うてはったのは、
うん、
こんななんですかね、パスワードが別のものに送れたりするのもユーザーの利便性を考えてって、利便性利便性って言葉が出てきとったんですね。私ちょろっと見たんですけどね、
うん、
その利便性と、うん、難しいところですよね。その安全性っていうのが同時に成り立てばいいんでしょうけど、やっぱりそこは難しいところがあるので、よく考えてもらわなあかんですよね。
すごい後発じゃない、セブンペイって。
そうね、だいぶあったよね。
うん、って考えると導入のハードルはすごく少ない方がいいっていう判断もあったんじゃないのかな。
対して同じ日に始まったファミマの方はですね、
うん、
2段階認証もあるし、登録できるクレジットカードを、うん、さっきセブンデーの方はちょっと私カード少なかったんですが、もっとひどいですよ。ファミマのカードでしかできないみたいな感じでしたよ、見てみたら。
へえ、そうなんだ。
逆に言うとそういうことをすることによって安全性は確保されてるんだなっていうのは思いますよね。
うん、
うん、でしょ。まあですのでね、セブンイレブンは自分ところでね、最大手のコンビニですから、そこに来る客がっぽり自分ところで、ね、決済サービスやって囲ったのかと思って大失敗したっていうことでしょうね。
なんか流行ってるらしいから言う、はい、作っちゃいなよみたいな感じだったんじゃないのかなと思って、ね、
はい。まあ、ちょっと憶測になるんで、ちょっと構造的な問題もこの企業としてのあるんじゃないかなという気がしますね、
はい、
はい。まあ、うちの番組がいつまでたってもそのあれですわ、あの酒の話から抜けれない構造的な問題と一緒ですよ。
ああ、それはね、ライドウさんがお酒が好きなばっかりにでしょう。
はい、今日も飲みながらやらせてもらってます。というわけで、このセブンイレブンが新しく作りましたセブンデイという決済サービス、いろいろと被害があったようですが、安全性を向上させてですね、皆さんの利便性も確保するというサービスになればいいなと思います。
はい、
それではタックポッドキャスト2 51回を終了します。
はい、
はい、次回のタックポッドキャスト2第52回は来週7月の19日の金曜日に配信する予定です。
はい、
では皆さん来週も聞いてくださいね。
バイニャー。
なんか昔なんかうちのおかんが、ね、洗濯板の上で、
うん、
あの襟とか袖口をなんかそんな石鹸、大きい石鹸でこすってた覚えありますわ。
うん、ありますわ。
ありますわ。
これエンディング行きやで。
もう一回でありますわ。
ちょっと私が喋ったことまでカットするのやめてくれる？
え、姫なんて言ったっけ？
わからん。